続きまして、丸井さんからいただいております。
はい。
最近午前10時の映画祭で初鑑賞した1963年公開黒澤明監督作天国と地獄を挙げます。
はい。
エド・マクベインの原作を得て黒澤明監督が映画化したサスペンス映画の傑作と名高い作品です、
うん、
主人公である三船敏郎の家というより邸宅と呼ぶのがふさわしいでしょうか。その室内での会社の重役たちとの会合シーンから始まります。そこで彼の地位、裕福さがわかります。そしてこれは生まれついたものではなく自分で掴み取ってきたという背景が見えてきます。この重役たちとの決定的な仲違いがあり、そこから彼の人生は一変していきます。誘拐、列車を使った活劇、昭和の刑事たちの粘りの捜査、当時の横浜の実景と今なら完全アウトの描写など、サスペンスとしての見どころはたくさん。でも私にとってこの作品は人間ドラマの印象が強く、主人公である三船敏郎の苦渋の決断までとその後、それを取り巻く人たちの思いが痛いほど伝わってきます。その中でも白尾なのは主人公の息子と勘違いして誘拐されたお抱え運転手の息子新一と主人公の再会シーンです。血のつながりはなくとも、この理不尽な仕打ちの当事者である二人だからこその強い結びつきがそのアクションに現れています、
うん、
誘拐された子供を取り戻すというともすれば安っぽくもなる劇的なシーン、このシーンのクロージングまで釘付けでした。モノクロだからこそよりダイレクトに訴えかけてくるのかもしれません。最後にこの作品には3度目の殺人を想起するシーンがあります、
うん、
先に3度目を見ていたので。監獄での接見シーン、こちらは被告と弁護人の関係ではなく犯人の山崎努と被害者の三船敏郎、一方的な理不尽としか言いようのない理由を語り出す犯人、2人のやり取り、そして2人の顔が重なっていく。後味の悪さは同じですが、天国と地獄では犯人だけでなく自分にも主人公三船敏郎演技はうまくないんですの強度を突きつけられ、犯人の心情に触れた気がして最後の最後まで心を揺さぶられましたというふうにいただいております。丸井さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、天国と地獄。
あ、大好きですけど、あんまり内容結構忘れてますね。もう一回見たいってなりました。
あ、
どこで見たんだっけな、シネヌーボーさんの黒澤明の特集所やったっけな。
一応劇場では見たんですね。
はい、そうですね、
うん、でも泣いてはいない。
泣いてはない気がしますね。
うん、今なら完全アウトの描写って、
それもいや、どこかなっていう
ね。
うん、
まあ、覚えてない人のこのぼんやりなトークでは何もこう出てこないわけなんですけど。あ、でもこのシーンって韓国での接見シーンってやっぱり意識してるんですかね。
この顔が重なっていくっていうのもね。
ね、まあ3度目でもありましたけど、
ね、
当然見てないわけはないと思う。
マジやったんかな。じゃあ
可能性もありますよね。
面白い。
まあ、その辺も踏まえると今見ても、
そうですね、
ね、3度目見た人は今から見てもいいかもしれませんね、
うん、
はい、丸井さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして兄さんからいただいております。
はい、
泣ける日本映画ですが、これは神戸が舞台の映画です。そして私にとっては大人になって最も泣けた映画ですが、初めてこの作品世界に触れる人には、大人の人にも子供たちにもぜひこの映画を入り口にして愛する彼らの物語に出会ってくれることを願ってやみません。その映画のタイトルとは、
うん、
ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟。ついにこの番組でウルトラを語ることができる喜びで、今私兄さんは胸がいっぱいです。かっこあながち大げさではなくと。皆さん、こっから長いんで心して聞いてくださいね。
はい。
まずウルトラマンという作品に馴染みがない方に説明させていただくと、1966年に放送開始したウルトラマンから1980年に放送されたウルトラマン80までのいわゆる昭和のウルトラマンシリーズは一つながりの世界観ということになっています。過去細かな差異や路線変更などはあるものの、オフィシャルな設定はとしてはそうなっています。
うん、
M78 星雲から地球を守るためにやってきた光の戦士、太陽エネルギー少ない地球上での活動時間はおよそ3分。なので普段の地球上での姿は人間の姿を借りて過ごさなければならない。多くの場合それは地球防衛チームの隊員である主人公の体を借りて、その正体を隠して日々怪獣と戦っているという設定。それが劇的に変わったのがウルトラマンティガに始まるいわゆる平成ウルトラシリーズです。
うん、
こちらは M78 星雲という設定を一度リセットして、ほぼ一作ごとに新たな世界観でのストーリーが展開されました。 そんな平成のウルトラマンに属するはずのテレビシリーズ、ウルトラマンメビウスがファンの間でセンセーショナルだったことがその設定です。なんと、かつての昭和のウルトラマンの世界観を復活して、ウルトラマン80が去ってから26年後の地球を舞台にしたストーリーであったこと。さらには、かつてのウルトラ兄弟が再登場していくというファンにはたまらないトピックまで発表されたことでした。そんな昭和シリーズを引き継ぐ現代の新人、ウルトラマンメビウスとレジェンドの4兄弟、初代ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンジャック、ウルトラマンエースとの地球での出会いを描いたのがこの映画。幼き日の僕の頭の中は怪獣とウルトラマンが占めていたと言っても過言ではない少年時代。これ今もですよね、多分ね。
ですね。
あの時に夢中になったウルトラ兄弟が地球を去って自分は中学生になり大人になり、僕が大好きだったウルトラマンたちはもう地球にやってくることはないだろうと思っていました。しかし実は彼らは我々の知らぬところで地球を守るために命がけで戦っていた。シリーズ最大の侵略者、異次元人ヤプールによる地球侵略を瀬戸際で食い止めたウルトラ4兄弟は神戸の海にヤプールを封印したのです、
うん、
かっこ知らなかった。ウルトラマン兄弟はヤプールとの戦いによってエネルギーを使い果たし変身能力を失ってしまいました。そして人間の早田、ダン、郷秀樹、北斗星司という地球人として暮らしていたのです。ヤプールの眠る神戸の街で。そこから始まるストーリーは味方によっては類型的な部分もあるかもしれないし、ヒーローならではの出来すぎた奇跡もあらすじだけならば夢のような話かもしれません。しかし絶対に二度と会えないと思っていた人たちがスクリーンに映し出されるのを眺めながら、僕はあの日の幼き自分に戻っていました。あの僕の知っている兄弟たちがメビウスと並ぶ主役として活躍する物語にたまらない気持ちとともにこれまでの時間を思い返していました。当時34歳、やっと大人の階段を登れたような気持ちに、というと大げさかな、というかあまり人に語れない気恥ずかしい気持ちが蘇ってきました。本当はもっと語りたいことが、でも長くなる上締め切り時間間際のためこの辺で筆を置かせていただくとしますと、
はい、
いうふうにいただいております。兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
これ以上まだ書くことあるんですか。兄さんもう十分やったと思いますけどね。
兄さん素晴らしいですね。
いやもうこの筆豆さと、
うん、
この長文のクオリティですよね。
はい。
すごいなと思いますね。毎回
好きなものが多いですよね、兄さんって。
そうですね。で特にまあ、特撮系はもうむちゃくちゃ大好きというのはもう、ね、ポッドキャストにメールくださってる時から、うん
ね、
まあ、ビシビシ伝わってきてますけど、うん、
泣きどころがわからんかったっていう、ね、
あ、ほんまですよね、
うん、
あ、結局あれですよね、その昭和ウルトラマンが出てきたから、
あ、そうかそうか、
幼い日に戻ったから、うん、それが累戦結果になるっていうことでしょ多分。そういうか書いてはないですけど、はい、多分そういうことだと思いますよ。しかも神戸の街でっていうことなんで、
ね、
全然知りませんでしたけど、
何してくれてんねんっていうね。
いやいやいやいや、
ヤプール
地球を救ったんですよ。何してくれてんねんって地球を救ってる
んです。ヤプールがいたんですね。
ヤプールが神戸の海に封印されてたわけですよ、
うん、
多分ね作品見るよりこう、ね、兄さんのメールを読む方が多分ドラマチックなんちゃうかなっていう気持ちは
、ね、
否めないですけどね。
兄さんのバイアスがすごい、
バイアスがねかかってるっていう
すごいことになってます
と思いますけど
ね。
まあまあでも気にはなりますよね、
うん
うん、あの特にまあ僕らも、僕らもというか僕も、
うん、
あの昭和ウルトラマン世代ではあるんで、
あ、
まあ、兄さんほどねこう熱狂的にあの、
はい、
語れるもんは何一つないんですけど、
はい、
やっぱり昭和の皆さんが出てくるとなるとそれはおっと思いますからね、
うん
うん、兄さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きまして吉田久役さんからいただいております。
はい、
ペプさんとは逆で基本的に泣きそうな映画は全部泣く、涙腺ガバガバな私の泣ける映画ですが、狼子供の雨と雪です。
うん、
何度かこの映画を見てるんですが、初めて見た時私は学生で劇場に一人で見に行き泣きました。二度目はあまり映画を見ない彼女に見せたくて無理やり連れて行きました。二人で泣きました。
うん、
その彼女と結婚しお家でブルーレイを見ながら泣きました。その後子供が生まれ地上波で放送されているかっこブルーレイ持ってるのに地上波で見ちゃうのなんでですかねのを見て泣きました。
うん、
とまあ毎回見るたびに泣いちゃってるんですが、話の軸になるキャラクターは何人かいるのですが、メインの主人公のストーリーとしては一人の学生が恋をして結婚し子供を育て、その子供も自立していくので 私自身も年を重ねたり、自分の置かれている環境や状況が変わるたびに感情移入できるシーンが増えてきています、
うん、
見るたびに心が震えるポイントが増えてくるのがこの映画の好きなところですというふうにいただいております。吉田久役さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはどうですか、狼子供。
これはな、見てないです
ね。あ、ほんまですか、うん、僕は劇場で見ましたよ、これは。
うん、
まあもちろん泣いてはないですがっていう。
心が泣いた、
ね、心も泣いてないです
け
ど。あれ心も泣いてはいないんですけど。
こんなに吉田久役さんが泣いてるのに。
そうですね、まあこれが面白いとこですよね。
ね、めっちゃいいですね。でも二人で泣いてっていうね。
ですよね、
はい。
やっぱりあれですよ、あの泣くかどうかは別として、
うん、
その笑うポイントとか、うん、泣くポイントとか、うん、感動するポイントが重なる人って、
うん、
自然とやっぱ盛り上がるじゃないですか、
うん、
ね、映画の話してるのもそうですけど、
うん、
あの自分と同じ考えの人と、
うん、
たまたま巡り合ったりとかして、
はい、
その話ができたら
ガッとこう、ね、
うん、瞬間的に沸騰するみたいなのがあるじゃないですか、うん、彼女を無理やり連れてって同じ映画で見て泣いたっていうのは、うん、そういうとこの確認でもあるわけですよね。意識はなくても自然とそれが確認できたっていうことなんで、はい、うん、これは多分結婚の決め手にもなってるんじゃないですか。
ああ、だからいいですよね。いい話じゃないですか。
いいですよ。だからまこちんも自分がこれやと思った映画をですね、
うん、見せて、
付き合ってる付き合ってないに関わらず誰か連れてって、
はい、
同じように感動することができたら、はい、
なるほど。
これは結婚につながる可能性もなしじゃないです
か。でもドキドキですね、なんか。泣いてくれんかったら、ちょっとおやおやというか。
まあね。多分、吉田久役さんは、そういうの関係なしで、好きやからって無理やり見に連れてったっていう感じだと思うんですけど、ね、うん、もう、この情報を知った、まこちんの場合は、よこしまな考えが根底にあるから、もう気が気じゃないですよね。
そうですね。
連れてった彼女が、そのポイントで泣いたとしても、うん、自分はそっちばっか気になって、全然泣けんかったりしたら、こう本末転倒になるんで。
ねえ。でもちょっと僕特殊やから泣くところ。
あ、ほんまですか？
前あの、ハドソン川の奇跡で、
はいはい、
あの、マンスリーシネマトークのお題やったじゃないですか。
いや、やりましたね。
で、あの時に僕号泣したっていうエピソード喋ったんですけど、
ありましたね。
ちょっとみんなにハテナマーク。
いや、つきますよ。
ついてましたよね。
つきました、つきました。えってなりました、ね。
そこって感じ
です。そうそう。いやでも逆に言うとそれぐらい特殊やと、
はい、
そこで泣くような人がいたらそれはもう人生の伴侶としても、
ね、
全然ありやと思います。
深いところで通じ合ってるんじゃないかなみたいな。
だからいい映画やったらとりあえず誘って一緒に見に行くっていうのも、
は
い、これ提案と思いますよ、
うん、そうですね、
うん、吉田久役さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、家族でカラオケに来ていますが娘14歳が昭和の歌ばかり歌って驚いているシッキーさんからいただいております、
うん、
さて私が見るたびに泣いてしまう日本映画はその町の子供劇場版です、
うん、
皆さんご存知かと思いますがこの映画は子供の時阪神淡路大震災に遭ってしまった森山未来さんと佐藤恵理子さん扮する男女2人のその十数年後1月16日から17日の朝までを描くある意味ロードムービーのような映画です。後半佐藤恵理子さんが震災で亡くなった友達のお父さんに会いに行くシーンがあって私はいつも別れ際にそのお父さんがベランダから手を振る場面から涙腺が崩壊してしまいます。今その絵を思い浮かべただけで泣きそうです。女の子の友達にさよならを言えなかったことへの無念を思うのか父親が幼い我が子を救えなかったことへの後悔を自分に置き換えてしまうのかいろんな感情が混ざり合ってとてもたまらん気持ちになってしまいます。話はそれますが、去年阪神電車の CM で佐藤恵理子さんが結婚して関西に帰ってくる女の子を演じていて、ああ、あの子、東京から帰ってきたんや、よかったな、などと完全に妄想を入って CM 見てましたね。重曹のシアターセブンさんでは毎年1月には劇場版を上映していて、私もできるだけ通ってます。過去 DVD も持ってるんですけどね。今年もあの子たちはあの公園に帰ってくるのかな、などと思いながら見ております。というふうにいただいております。シキさんありがとうございます。
ありがとうございます。
その町の子供劇場版はですね、まあ、私も、うん、まあ、このポッドキャストでも何回かお話をしてますけども、
はい、
まあ、大好きな作品でございまして、
うん、はい、
多分手振ってる方は役者さんじゃないんですよ、
うん、
ほんまにそこのマンションで暮らしてはる、
うん、
まあ、普通のおっちゃんなんですよね、
うん、
だからよう見たら、
うん、
ほんまに普通のおっちゃんが手振ってるだけなんですよ、
はい、
で言うたらね、
うん、
でもやっぱりその前後にちゃんとその積み重ねがあるんで、うん、
はいはい、
やっぱりそこで、まあ、それを受けての佐藤恵理子さんの演技、
うん、
含め、
うん、
涙腺決壊するっていうのはこれはわかりますよ、
うん、
僕も。
うん、まあ好きですもんね、ペップさん。
はい、僕も大好きですからね。
ペップさんに確かおすすめしてもらってというか。
そうです ね。まだご覧になられてないということやったんで。
見て、僕も泣きましたよ、やっぱり。
泣きました、
うん、
このシーン。
でもね、このシーンっていうんじゃなくて、うん、なんかこの映画がまとってるムードがなんかちょっと特殊じゃないですか。
特殊ですよ。
特殊ですよね、うん、なんかせやからなんか序盤から泣いてしまいました。
序盤からどの辺から。まだ
居酒屋のシーンとかじゃなかった。
居酒屋のシーンね。いや、だから居酒屋のシーン泣くとこでありました。
いや、全くないと思うんですけど、なんなんすかね、
雰囲気で。
もうなんかちょっとあかんってなって
、へ
ーのはちょっと自分でもびっくりして覚えてますね。
へー、
ゆ、うん、るゆるっすね。
いやいや、その泣き出すポイントが結構びっくりですよ
ね。
だってあの居酒屋のシーンって結構気まずいじゃないですか。
うーん、
急にあの、
いやでもそれより前かもな。
それより前って言ったらあれですよ、
列車のね、
新幹線降りてお茶行ってぐらいの感じですよ。
声かけてみたいな、
うん、
路辺やったっけな。でもほんまの序盤。
あの辺で泣く人は多分ほとんどおらへんと思いますけど、ね、
いやでもやっぱり震災をテーマにしてるっていうのも分かってるから、
まあも
ちろんね、うん、なんか震えてきたんです
よ。へえ、
なんか不思議な映画ですよね。
うん、ですよ、
うん、
うん、まあもともとテレビドラマですからね、
うん、
まあ、それを劇場版にこう再編集してっていうことなんで、なんテレビドラマでも一回こっきりのドラマなんですけど、
けどドキュメンタリータッチというかね、また劇映画とは違ったなんか、
ね、そうですね、
ね、
うん、
ありますよね、
テイストでね、
うん、
やってますし、
うん、
まあ、僕はね、前もこのポッドキャストで話したと思いますけど、まあ、あの2人が最終的に東遊園地のところで別れるシーンですよね、
はい、
うんうん、僕はもうそこはもうほんまにグッときますね、
うん
うんうん、その理由はまあ過去でも喋ったと思うんで、もう繰り返しはしませんが、
うん、
いや、もう素晴らしいと思います、
うん、
はい、四季さんありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですか。
そうですね、
ですかね、はい、
はい、
今回もね、配信が間に合ってなくて、
いや、
どうなることかと思いましたが、
こんなにお寄せいただいて、
ツイッターのね、
はい、
お口等のみで、これだけお寄せいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。